先週の日曜日から金沢元町教会では創世記を一緒に読んでおります。しばらくはこの創世記を一緒に読みながら礼拝をしていきたいと思っております。先週、今週、そして来週は神様が天地を作られたということに焦点を合わせ、4月の最後には人間の罪ということについて触れていくことになります。でなぜこのような形で聖書を読んでいくかと言いますと、創世記1章2章は神様が天地を作られたということが記されているだけではなくて、神様が私たちをどのような存在としてお作りになったかということを記しているということです。これを見るということはとても私たちに大切なことです。で、その上で創世記3章に入り、私たちの罪の問題が扱われます。なぜそこで罪の問題が扱われるか、それは創世記1章2章に記されている私たちに与えられた神様の恵みというものが失われてしまったということを見るためであります。聖書の中にはしばしば罪という言葉が出てきます。私も友人を何度か教会に連れて行ったことがありますけれども、で大体その度ごとに教会は行くといつも罪罪罪罪と言われて頭が重くなる。罪ということさえ言わなければ結構いい教えもあるのに、そういうことを言われたこともあります。でそういうふうに言われるとやはり罪ということはあんまり口にしちゃいけないのかなというふうにも思ったりします。しかしなぜ聖書はこれほど罪ということを語ろうとしているのか、それは私たちが失ったそのものがいかに大きなものであったかということを知らせるためであります。私たちは通常罪というとルール違反ということで理解しようとします。社会のルール、地域のルール、それに違反をすると罪という考え方を持ちます。もちろん聖書の中にもそういう言い方で罪という言葉が使われることがあります。しかし最も大切なことは、聖書が罪という言葉で何を言い表そうとしているかというと、私たちは神様との関係が断ち切られたということをこの罪という言葉で言い表そうとしているわけであります。単にルール違反をしたというのではなくて、私たちの罪によって神様と私たちとの関係が断ち切られ、そして私たちは神様がせっかく良いものを用意してくださったものを台無しにしてしまった。それを知るために私たちは聖書の中から罪ということを学ぶわけであります。しかし聖書の目的は私たちに罪ということを教えて私たちの心に暗い影を落とすことが目的ではありません。そうではなくて、その先にあることが最も重要なことであります。私たちはこのような悲惨な状態から、私たちが神様との関係が断ち切られたこの状態からいかにして救われるかということが聖書の一番私たちに言いたいことなのであります。ですから罪ということを避けて通ることはできませんけれども、だからといって罪というところにとどまっていてもいけないわけであります。神は私たちを悲しませるために私たちに対して罪というふうに言うのではなくて、私はあなたを救う、そういうふうにおっしゃって何から救うかということを教えようとして、この罪という言葉を多く使っているわけであります。でその時に創世記1章2章に記されている神様の天地創造の時のご計画、意図というものをよく理解しておくということはとても大切なことであります。私たちは生活をする中でさまざまな悲しい思いやつらい思いをすることがあります。神様は私を見捨てたのかと恨みたくなることもあるでしょう。しかし神は私たちをそういう悲しませるためにお作りになったのではないということを聖書は語ろうとしているわけであります。それが創世記1章2章であります。創世記1章2章は単に人間の理想を語っているのではありません。 神は私たちをどのような存在としてお作りになったかということを語ろうとしているわけであります。まあ、このことについては先週もお話ししましたけれども、神は私たちを愛してくださっている。神様は私たちを導こうとしている。どのような時にあっても私たちを決して見放すことはないということを私たちに教え、そしてこの創世記の天地創造の物語から語っていくわけであります。今日は創世記1章の26節以下を読んでいただきました。神はご自身にかたどって私たち人間を作られたということが言われております。まあ、今日の説教の題では神の形というふうにしました。直接聖書の中に神の形という言葉が出てくるわけではありませんが、しかし聖書が私たち人間を神にかたどって作られたということには大きな意味があるということをよく理解しておくことは大切であろうと思います。創世記1章を皆さん読んでいただきますと、おそらく同じような形式で話が進められていることに気づくのではないでしょうか。例えば一番最初に出てくる光を創造するという場面では、神は光あれと言われた、するとそのようになった、神は光と闇とを分けられた、夕となり朝となった第一日である。でその後の天地創造の物語も、まあ、これと似たような形式で繰り返されていきます。天地のすべてのもの、動物、植物もほぼ神様が言われた、神様が言われた通りになった、そしてそれを神様は良しとされた、まあ、こういうふうな形式が繰り返されるわけです。これは単なる文学的な形式が使われているというだけではなくて、このことを通して聖書は私たちに神様が言われたことは現実となるということを言おうとしているわけであります。まあ、私たちは言葉というものが時々虚しいというふうに思うことがあります。確かに私たちは嘘をつくこともありますし、あるいは約束を守れないということもあるでしょう。しかし神様は一旦言葉を発したならば、その言葉が必ずそれを実現させて成就するというふうに言われております。これは創世記だけではなくて、預言者イザヤを通しても言われております。雨が天から降って地に落ち、そして地を潤さないでまた天に昇っていくことはあるだろうか、それと同じように私の言葉が発せられたならば、必ず私の言葉はそれを実現し成就し、そして豊かな実りをもたらす、まあ、そういうふうに言われているところがあります。神様の言葉の確かさということがここで言われているわけです。それと同じことがこの創世記1章でも言われているわけです。神が言われた、そのようになった、神様が言われたことは必ずなる、神様が言われたにもかかわらずできなかったというものは何一つないということです。逆に言うと、神様が知らないところで勝手にできたというものもないということです。すべてのものは神様がしっかり考えて計画を立てて、そしてそれを実行なさる。神様の言葉は確実であるということを私たちに教えているということであります。でこのようにして天地のすべてのものが作られたというふうに創世記1章は記しております。しかしここに一箇所この形式に当てはまらないところがあります。それは今日読んでいただいた創世記1章の26節以下のところです。他の動物や鳥や魚はすべて神様はこうなれというふうに言うと、すべてそのようになったという言い方がされていますけれども、人間についてはそのような書き方はされていません。私にかたどって人間を作ろうというふうに言われた。神の形、神にかたどって人間が作られた、それは一体何を意味するのか。キリスト教会の歴史の中でもこのことは大きな謎としてきました。今でもはっきりとした答えがあるわけではありません。 で、しかし少なくともこのことだけは確かです。人間は他の被造物とは違う特別な存在として作られたということであります。しかもそこで神の形、あるいはご自身にかたどって作られたというのですから、神様は人間を特別な存在としてお作りになったということだけは確かであります。ある人がこの神の形ということについて、神様と私たち人間との響き合う関係を言い表しているのではないかというふうに言った人がおります。皆さんも学校の時に理科の実験で共鳴という実験をしたことがあるのではないでしょうか。2つの音叉を用意して、一方ポーンと叩くと、もう一方は叩かなくても音が鳴り出す。波長が合うともう一つの音叉が鳴り出す、まあ、共鳴という実験であります。全くこれと同じというわけではありませんけれども、神の形ということがもしかすると神様と私たち人間との関係が響き合う関係ということを言おうとしているのであれば、これはとても重要なことだということであります。聖書の中で神様が人間に呼びかけることが、何度もあります。アブラハムに対しても、イサクに対しても、ヤコブに対しても同じであります。今皆さんに思い描いていただきたいのは、サムエル記上に出てくる幼子サムエルの話です。母親から離れて祭司エリという人のところへ身を寄せることになりました。ある時、サムエルよ、サムエルよという声が聞こえてきました。てっきり祭司であるエリが自分を呼んでいるのだろうと思ってエリのところへ行きます。ところが寝ていたエリは、いや私は呼んでいない、もう一度寝て、もう一度帰って寝なさいというふうに言われて、サムエルは寝床に戻ります。しかしもう一度サムエルの名前が呼ばれ、今度こそ自分をエリが呼んだに違いないと言ってエリのところへ急いできます。しかしこの時もエリは、私は呼んでいないというわけであります。でその時にエリは気がつくわけであります。サムエルを呼んだのはおそらく神様に違いない。そこでエリはサムエルに、サムエルをよく聞きなさい、もしもう一度あなたが名前を呼ばれることがあったならば、主よお話しください、しもべは聞きます。そういうふうに言い聞かせてサムエルを寝床へと返しました。果たしてサムエルのところに再びサムエルよという呼ぶ声が聞こえてきたので、エリンに教えられた通り、主よお語りください、しもべは聞きます。まあ、こういうふうに言って神様の御言葉を聞いたということがそこに記されております。神様の呼びかけに対して、はい私はここにおります、そういう応答をする、神様の呼びかけに対して正しく応答する、それが神様と私たちとの間における響き合う関係ということが言えるのではないでしょうか。イエス・キリストが十字架にかけられる前の夜も、イエス・キリストがお祈りしていた場面が福音書の中に出てきます。その時に主イエス・キリストは、父よ私の前からこの杯を取り除けてください、しかし私の思いではなく御心のままになさってください。十字架にかかる前の夜のことですから、十字架にかかるのはさすがに嫌だというふうにイエス・キリストも言うわけであります。しかし私の思いではなく、あなたの思いのままにしてくださいと言って、イエス・キリストは父なる神の御心に従順に従っていく決意をその祈りの中でしたわけであります。このイエス・キリストのように、私たちも祈りの時に神様嫌ですと言いたいということもあるだろうと思います。で、言っていいわけです、言っていいわけですけれども、しかし大切なことは、 神様の御言葉に私は従いますと、まあ、こういう祈りということは私たち大切なことではないでしょうか。昔ある牧師から、東京神学大学の学生の時だったでしょうか、神学校の先生から君たちお祈りの時気をつけなさいよというふうに散々言われたものです。お祈りというと何々してください何々してくださいというお祈りが多いと、決して悪いことではないけども、どうかするとそれは自分が主人になって神様が召使いのようになってはいないか、そういうふうに釘を刺されたということがありました。もっと口の悪い先生は、ある人たちは神様を自動販売機のように考えている。お金をチャリンと入れて、ジュースが欲しいって言ってボタンを押す、コーラが欲しいって言ってボタンを押す、ガラガラガラっと言ってジュースが落ちてきたりコーラが落ちてきたりする。そのような祈りの仕方を私たちはしていないだろうか、まあ、そういう警告をされたことがあります。まあ、こういう警告は少し極端な警告なのかもしれません。まあ、ですけれども、サムエルと全く正反対の祈りをするということは、時々自分自身を振り返っても、ああダメだったなというふうに思うことがあります。神様は私がしゃべります、聞いてください、サムエルと全く正反対の祈りをしてしまう。私は言いたい、これも言いたい、あれも言いたい、神様聞いてください。神様の御言葉を聞くよりも自分の言いたいことを神様に訴え続ける。どうかすると私たちはそういう過ちに陥るのではないかと思うのであります。しかしここには神様と私たちとの間に響き合う関係というものは生じません。響き合う関係はあくまでも神様の方からの呼びかけであって、そして私たちはそれに応えるという形で起こってくるわけであります。この響き合う関係ということでは、人と人との関係においても同じことが言えるのではないかと思います。創世記2章には女性が作られたということが記されております。まあ、神様は人が一人でいるのは良くないと言って、いろいろな動物を人のところに、アダムのところに連れてきます。しかしどれもアダムにふさわしい相手とはならなかったというふうに言われております。そこで神様はアダムを深く眠らせて、アバロ骨から一人の女性を作り、そしてアダムと一緒にしたということがそこに記されています。ふさわしい相手という言葉は昔はよく女衆のように言われたものであります。男は上で女はそれに仕える、まあ、そういうふうに説明されたこともありました。もちろん聖書はそんなことを言っているわけではありません。ここで言われているふさわしい相手、ふさわしい合う相手というのは、これも響き合う関係というふうに言ってよいかと思います。どちらが上か下かではありません。お互いが向かい合う関係です。ある人はこれを私たちの両手に例えました。神様は男を作った後女を作った。しかしそこで神様はアダムのコピーを作ったわけではない。例えば右手を作ったならば、その次にまた同じ右手が作られる、どんどんどんどん右手が作られていくというのではない。右手とは正反対の左手が作られる。男と女というのは決して同じというのではなくて違う存在として、しかしお互い助け合う、響き合う関係だというわけであります。手のひらをこういうふうに一方に向けると、一緒の方向に向いています。しかしここではお互いのつながりというのは起こってきません。また手の甲をこういうふうにしてすると、これはお互いが意思通じ合わなくなります。こういうふうにして手のひらと手のひらを向かい合わせにすることによって、初めて私たちは物をつかんだり握手をしたりすることができる。全く同じであれば幸いかというとそうではなくて、違う存在でよい、しかしお互いが助け合う、響き合う関係、これが神様が意図されたことだというのであります。まあ、聖書は 一応男と女の関係で説明していますけれども、これは男と女に限りません。すべての人間の関係において同じことが言えるのではないでしょうか。神様が私たちをお作りになったときに、神様と私たち との関係が響き合う関係であるように、人と人との関係も響き合う関係であるようにという願いを持って作られたということであります。創世記3章になりますと、先ほども言いましたように人間の罪という問題が起こってきます。でそこで起こったことは一体何かというと、神様がアダムよ、お前はどこにいるのかというふうに問いかけますと、神様は私は恐れて身を隠しました、私は裸だったので、神様を恐れて隠れてしまう、それは神様の意図した人間ではありません。神様は人間を神様と向かい合う存在としてお作りになった。しかしそれを人間は恥じて、そして隠れるような状態になってしまった。ここに人間の罪の姿があるというふうに聖書は教えるわけです。その次に何が起こったか。神様はアダムに、私が取って食べるなと言ったあの木の実をお前は食べたのかというと、アダムは神様が作ってくださったその女性を指し示して、私のせいじゃありません、あなたが連れてきたこの女が私にとって食べさせたので、私は食べたんです、私のせいじゃありませんと、こういうふうに言うわけです。創世記2章の最後のところでは、これこそ私の骨の骨、私の肉の肉、男から取ったから女と名付けよう、ここに人と人との関係の麗しさというものが現れていました。しかし創世記3章において、罪を犯した人間は自分の罪の責任をかつては愛したあの女性に対して責任を押し付けたわけであります。罪の恐ろしさはそういうところにあります。しかもこのアダムの言葉にはなお恐ろしい言葉が秘められております。あなたが私のところに連れてきてくださったあの女が、私のところにあの女を連れてきたのは神様あなたじゃないですか、あなたにも責任があるんですよとアダムは言いたいのでしょうか。ここにも人間の罪の恐ろしさというものが現れております。このようにして神様は最初は私たちのために神の形、神と人間との良い関係、そして人と人との良い関係を与えてくださった。そして全てのものを支配するようにと言って、全てを管理するようにお命じになりました。ここに出てくる地を従わせるとか支配するという言葉は、自分勝手にしてよいという言葉ではありません。そうではなくて、これは管理するということであります。全てのものの所有者は神です。人間は所有者ではありません。神様から管理することを委託されているわけです。神様から管理するようにというふうに言われているのであれば、その管理の仕方は神様の御心にかなうあり方でなければならないはずです。しかしいつしか、あ、これは私のものだ、私の好きなようにしていいんだというふうに思い込んでしまう。そして神様が与えてくださった豊かなものを台無しにしてしまう。ここに罪の恐ろしさがあるということを私たちに語っているわけであります。なぜ罪のことを語らなければならないかということについて少し長く話をしたかもしれません。しかし最初にも言いましたように、聖書の目的は私たちは罪人だと言われてがっかりしたり、あるいは絶望したりするためのものではありません。そのような罪人であるにもかかわらず、神は私たちを救おうとされている。ここにこそ神が聖書を通して私たちに語りかけている本質があるわけであります。 私たちを救おうとされている神様のその御心を知らずして、ただ私たちの罪深さということが言われるとするならば、これほど私たちにとって惨めなことはないでしょうし、それから絶望というしかないのではないかと思います。しかし神は決して私たちを絶望させるためではなくて、そのようなあなたであっても私は必ずあなたと共にあって、私は必ずあなたを救う、そしてイエス・キリストが使わされるわけであります。先ほど詩式者には新約聖書からフィリピの信徒への手紙の3章を読んでいただきました。一番最後にある一節だけであります。短い言葉ですけれども、とても大切な言葉です。イエス・キリストの栄光の姿に私たちは変えられるという約束の言葉がそこに記されているからです。イエス・キリストは言うまでもなく神の一人子です。私たちは神の一人子の栄光の姿へと変えられていく、そういう約束を与えられているわけであります。この神様の約束は本当にそれが成就するかわからないというようなものではありません。そうではなくて必ず成就する、そういうものとして神様は約束しておられるのであります。ある意味ではこの約束の成就はすでに始まっているというふうにも言えます。それは私たちがイエス・キリストの名による洗礼を受けたとき、イエス・キリストに結ばれて、そして神の一人子の栄光の姿に少しずつ変えられていく、そしてその完成はイエス・キリストの再臨の時、終末の時ということであります。それまでは私たちはそれぞれ与えられている人生の中でさまざまな試練を受けていくことになろうかと思います。洗礼を受けているのになぜ試練があるのだろうかと悩むこともありました。おそらく皆さんもそうではないかと思います。しかし神様はいたずらに私たちに試練を与えるのではありません。旧約聖書の出エジプト記を思い起こしていただきたいと思います。出エジプト記には神様から使わされたモーセがエジプトで奴隷になっているイスラエルの人々のところに、先ほど実会を一緒に読みましたけれども、その序文のところに奴隷の地というふうに言われておりました。そこへモーセは使わされて、そしてイスラエルの人々をそのエジプトから脱出させるわけであります。エジプト脱出はエジプトを脱出して物語が終わるのではありません。この出エジプト記から始まってレビ記、民数記、申命記、そして吉明になってようやく神様の約束の地に入っていくという物語になっていきます。荒野で40年間生活することになりました。なぜ神様はエジプトを脱出させた後すぐイスラエルの人々をその約束の地へ導かなかったのだろうか。実は神はすぐにでも彼らを約束の地へ導こうとしたのです。しかし約束の地に入っていこうとするときに、入っていく前にその土地がどんな土地なのか、本当に豊かな土地なのか、偵察を送ろうという話になって12人の偵察を送りました。で、その報告を聞いた人々は、そこの住民は体も大きくて強くて、我々が入っていくと滅ぼされるに違いないというわけであります。しかしヨシアとカレブという2人の男だけは、ここは確かに神様が約束された土地に間違いありません、神様が導いてくださるのですから、私たちは神様と共にこの地に入っていきましょうというふうに訴えるわけですけれども、人々はヨシアとカレブの2人を逆に殺そうとさえするわけであります。自分たちは弱い、彼らは強い、じゃあ入っていってもどうせ負けるに違いないというふうに初めから諦めてしまう。で、そういうイスラエルの人々に対して神様は、40年間荒野で生活しなさいと言って試練の時を与えるわけであります。これは考えようによっては罰が下されたというふうにも言えるかもしれません。 しかし本当の目的は罰を与えることではありません。そうではなくて彼らを訓練することが目的でした。約束の地に偵察を送る前に、すでに水がない時には水が与えられ、食料がない時には食料を与えられ、敵が襲ってきた時には敵からも神様は守ってくださった、そういう経験を何度も繰り返しているにもかかわらず、新しい困難が目の前にやってくると、ああ俺たちはどうせダメなんだ、俺たちはこの荒野で死んでいくんだというふうに言い始める。そういう様子を見た神様は、イスラエルの人々は神に対する信頼がない、神を信頼するための訓練が必要だと言って荒野で40年間生活させるわけです。豊かな土地で訓練は起こりません。水もない、食べ物もない、いつ敵が襲ってくるかもしれない、自分たちの力も限界がある、そういうところで神様に守られ導かれるという経験を繰り返していく中で、彼らは神様を信頼していくということができるようになったわけであります。荒野の40年はイスラエルの人々を苦しめることが目的ではなくて、何もないところで、ただ神様の恵みによってのみ生きる、そのことを繰り返し経験することによって神様を信頼するようになる、それが目的の荒野の40年だったわけです。私たちの人生も同じです。私たちの人生は必ずしも喜び嬉しさばかりではありません。悲しいこともあります。辛いこともあります。投げ出したくなることもあるでしょう。しかし神が必ず私と一緒にいてくださり、そして必ず導いてください。私たちにとってそれは訓練なのです。ヘブライ人の手紙が私たちに同じようなことを語っている。訓練を受ける者は当座は苦しい思いをしている。しかしことが成就した暁には、私たちはいかに幸いの者へと生まれ変わったか、私たち自身が目にするであろう。親が子供を訓練するように、神はあなた方を訓練しているのだ。そういうふうに聖書は言うわけであります。私たちは神様から与えられているその人生の中で、確かに悩み苦しみを経験しますけれども、それは私たちを悲しませたり苦しませることが目的ではなくて、より一層神様を信頼する者として力強く生きていくための神様の愛に満ちた養いの時というふうに理解すべきではないでしょうか。神様に最初に何が与えられたのか、創世記1章2章を見ました。そして私たちはそれがもう一度回復されるという約束の言葉を聞いています。先ほどのフィリピの信徒の手紙がそうです。私たちは行き先を知らない旅をしているのではありません。神様が両手を広げて待ち受けている神の都へと向かっているわけです。その神の都に向かう旅をイエス・キリストが先頭に立って歩んでくださっている。私たちはそのイエス・キリストの後ろ姿を追いながら、それぞれ与えられている人生を歩んでいくわけであります。金沢元町教会の礼拝においても、私たちがそれぞれの人生の中で神様から与えられる恵みと導き、そして訓練をしっかり受け止めて信仰生活を営んでいきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより4月の第2の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。天地創造の物語が遥か彼方の昔のことのように思えます。しかしその御言葉は今も私たちに向けられて語り続けられます。私たちをお作りになったあなたの意図がどのようなものであるのか、どれほどの大きな恵みを持って 私たちを作り、また導いてくださっているのか、そのことを私たちは改めて教えられます。どうぞ私たちがあなたの御言葉によって信仰を強くし、そしてますますあなたを信頼して歩むことができますように導いてください。私たちにはそれぞれ試練があります。一人一人に与えられている試練は違いますけれども、しかし私たちに耐えられない試練は与えられないと約束しているばかりではなく、逃れる道さえも用意してくださっているとまでおっしゃってくださっています。ましてや聖霊が私たちを助けて導いてくださっています。どうぞ私たちがただあなたを仰ぎ見て、あなたの御言葉に聞き従う者として歩ませてください。サムエルが祈りましたように、しもべは聞きます、主よお語りください。このように私たちもまた日々の生活の中で祈り、あなたに目を向けていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうか病の中にあります者に癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう心からお願いいたします。悩み苦しみにあります者にどうぞあなたが力を与え、その一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますよう心からお願いいたします。どうか私たちが共々に礼拝を捧げ、また祈り合い、共にあなたに救われている喜びを分かち合うことができますように。そのためにも日々の生活の中で御言葉を聞き、また祈ることができますように、その生活を整えてください。どうか多くの人々が悩み苦しみにあります。その一人一人にあなたが慰め、支え、導いてくださいますようお願いいたします。また大きな混乱があり、そしてまた争いがあります。どうかその争いを鎮め、どうぞ私たちが一つとなってあなたの皆を褒めたたえることができますように導いてください。この時礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。